今日の田舎をゆるくお伝えする番組、今日の田舎暮らしだよりの時間がやってまいりました。パーソナリティの吉岡と
サブパーソナリティの五明です。
よろしくお願いします。いや、五明さん、最近ちょっとね、はい、コロナウイルスがちょっと、はい、まあ流行ってはいますが、うん、まあこれいわゆるなんかあるんですよね、この
3密って言われてます。3密を避けることってね、はいはいはいはい、密閉密集密接を防ぐことって言われてますけれど、
密閉は、まあ狭い
狭いところね、
密集は集まらない、密接は過度に接しない、まあ、
そうです。
で、手洗いを忘れないことですね。
そうですね、それ大事にしましょうね、うん、
はい、で今回もね、一応ちょっとマスク着用で、まあ、放送をちょっとしていますので、はい、もしかしたら聞き取りづらいこともあるかもしれませんが、すいません、ご了承ください。よろしくお願いします、はい、します。
それにしてもコロナ騒動の一方で、はい、なんかこうした京北とか東院とか意外に結構人来てますよね。
あ、来てます、来てます、本当に。桜の名所だけに、うん、京北にもまあたくさん来られてまして、うん、はい、まあ、ちょっとね、なんでだろう、若者よりも、うん、結構年齢が上の方の方が多いかもしれないです、うん、で僕たちはね、まあ、住んでるだけにね、通勤までの道のりとか、うん、まあ、桜とかね、見ることはできるんですけど、うん、街中に住んでるとね、まあ、見たくなるのも分かるんですけどね、うんうん、まあ、お気持ちは分かるんですけど、うん、できるだけ自粛していただけたらと、まあ
ね、複雑なとこですけど ね、
そうですね、まあ、僕らもね、一応見本となるようにね、はい、しっかりと自粛しないといけないと思います、はい、頑張っていかないとね。
そうですね、うん、まあ、もうそろそろまあ田植えが始まる時期ですね、5月に、ね、
あ、そうですね、
まあ、4月あたりからまあ田んぼの代かきが始まってっていう感じで、うんうんうん、まあ、もうそろそろ田植えかなって思うんですけれど、
あ、そうですね、僕もね、近々、はい、先駆けセンターさんの、はい、水稲の種まきにちょっとまあ参加させていただくことになりまして、はい、まあ、去年ね、僕6月からの任期だったので、うん、まあ、今年初めての取り組みといいますか、はい、結構楽しみではあります。
あ、そうそう、去年は途中からじゃあやってたってこと。
あ、そうですね、もうそうですね、気づいた時にはもう稲買ってたかな、
うん、
それぐらいかなと。
あ、
はい、
それぐら
い、はい、めちゃめちゃ楽しみですね、本当に。
でも実際そうやって手伝い、その農家さんのとことか、まあ、行って、まあ、うんうん、まあ、田植えとか、田植えじゃん、その農作業のお手伝いとかしてきたと思うんですけど、うんうん、やっぱりどう、その農家さんってやっぱり米とか田植えとかについてどう考えてるんですか、思いっていうか。
まあ、僕も、まあ、そのいろいろな取り組みであったり、事業だったりとか、はい、まあ、ちょっと会議とか、うん、まあ、少し一緒に入らせていただいたりしてるんですけど、うん、これまたすごいのが、どこの農家さんであったりとか、はい、こういった数値でうちではこうやってるとか、うん、まあ、その話し合い、うん、もうより良い米を作ろうとする、うん、その話し合いというか、もう意見交換であったり、うん、でもちゃんとそういうのを本当にしてはって、あ、もうすごい情熱、皆さんね、本当に日々勉強されててね、本当かっこいいと思います。本当に
すごいですよね、本当に、うん、でもやっぱり後継者の問題とかあると思うんですけどね。
あ、そうですね、うん、まあ、その若い人がなかなかしづらいっていう、まあ、状況もね、やっぱ農作業っていうのはやっぱなかなか儲からないとか、うん、まあ、そう言われてる時代なんですけど、うん、まあ、ある程度の規模をしないとね、うん、まあ、そこら辺ちょっと現実的にはなかなか入りづらい面もあるんですけどね、うん、
どっちかというと今は兼業農家の方が多いんですよ。
あ、
で最近、まあ、兼業農家とはちょっと違うんだけど、
はいはい、
まあ、最近いろんな田舎で言われてるのは半農半 X っていうのが言われてる。
半農半 X、 はい、
うん、なんか自分や家族が食べる分の食料は、
うん、
小さな自給農で賄って、
うんうんうん、
残りの時間はまあ X、 つまり自分のやりたいことに費やすっていう生き方がなんか若者の中心になんか多いみたいですね。
あ、なるほど、
うん、京北とかでもあるんですかね、
うんうん、あ、まあ、その反応反 X か、うん、割とでも聞きますね、
うん、
まあ、京北でも、まあ、されている人は いると思うんですけど、うん、でもその僕の知る限りでは専業の方の方が多いイメージです
ね。あ、京北いやいんだ、うん、
なんかその境界線とか難しくないですか、そのなんか例えばその家庭菜園なのか、
うんうん、
まあ、言ったらそれをこの、まあ、販売するってことですよね。
あ、そうそうそう、
あ、まあ、でもそのお金をそのなんていうんですか、儲けないというか、うん、そのお金を意識しないっていう生き方はなんかちょっと難しいかな、うん、でも、うん、まあ、でもまあそうだな、どんな形にしてもまあ作っ ね、自分らで作ったのは美味しいけどな、うん、でもそういう生き方はあっていいと思います。考え方であったり、ね、
うんうんうん、いろいろあると思いますけど、
まあ、本当にね、まあ、こういったその、まあ、農業とかもいいので、はい、ぜひね、うん、あの増えてほしいですけどね、うん、人を。
そうですね、なかなかね担い手不足っていうのはどこも深刻かとは思います。
そうなんですね、はい、まあ、その僕もねちょっと、まあ、以前にもちょっとお話ししたと思うんですけどね、うん、あの、まあ、お米なんですけど、はい、現在、ね、うん、京北米のね、はい、ブランド化に向けて、はい、まあ、取り組みに参加させていただいていまして、はい、でその取り組みの一つとして、うん、今年、令和2年の2月に、はい、京都市の小中学校の学校給食に京北のお米が出たんですよ、う
ん、あ、なんか言ってたね。
で、僕も一緒にちょっと同行させていただいて、うん、で子どもたちにも感想をちょっとお聞きしたんですけど、うん、まあ、もちもちしてて美味しいだったりとか、まあ、とても喜んでくれてましたね、
やっぱりね、
うん、子どもたちはねやっぱ正直なので、まあ、うん、こういった感想はね本当に美味しさを物語ってるんじゃないかなって思います。でまあ、9月頃にね、うん、まあ、稲刈りなども終わるので、うん、10月から11月頃にはウッディ京北、うん、道の駅で新米が販売されると思います。
いいな、新米な、
ね、当院の方はどうですか。
当院の方でもその、あの、まあ、当院って棚田が有名なんですけど、はい、棚田米っていうのがあって、
はい、
それこそやっぱり、まあ、地域の人が作ってるお米なんですけど、
うんうん、
あのやっぱり当院って愛宕山の影っていうぐらいだから、はい、やっぱ愛宕山から結構きれいな水が流れてくるんですね。そのきれいな水を使って、まあ、当院の棚田米っていうのができてるわけでございまして、
うんうんうん、
これ結構美味しいんですよね。本当一回食べたらやみつきになるんですよ。当院の米食べると不幸になるって言われる。
不幸になる、
はいはい、なんでかって言ったら、うん、甘いの美味しさに他の米が食べられなくなっちゃうっていうことをよく言われてるんで、実際当院の米ってね本当にあのお米ともう漬物があればもう何杯でもおかわりできるような本当に美味しいさなんで、
あ、そうですね、ぜひ食べてみたいな
と、ぜひあの、うん、いつだろうかな、ま、あの、まあ、松原とお蕎麦屋さんでも、まあ、ちょっとだけ売ってたりしますし、
あ、本当ですか、うん、
あのそこでも買えると思いますし、あとなんかハロウィン祭とか竹灯籠とかの時とかに、
例えば
お祭りの時におにぎりとかで回したりしますので、そういう時に食べに来てもらったらいいんじゃないかと思います。まあ今年どうなるか分かんないですけど、
あ、ぜひ開催してほしいな。
そうですよね、絶対ね、去年も台風で流れたんで、雨とか流れたんで、
当院はね本当にちょっと自然豊かなところなんでね、
あとそういったまあ、お米とか使ったかき餅とかね、
かき餅、
うんうん、あの、あ、四季見ヶ原、当院って四季見ヶ原とこしあたってあるんです。こしあたはおそば屋さんがあるとこですけど、はい、四季見ヶ原は、まあ、あの、まあ、四季見ヶ原ってところがあって、まあ、愛宕山の登り口の近くなんですけど、そこで作ってるかき餅っていうのは結構美味しいですよ。
へ、はい、うん、かき餅か、はい、まあそのね、ぜひ食べてみたいと思います。
うん、米の甘みがするんですわ。
あ、うん、いいですね、お腹空いてきますね。
お腹空いて
食べ物の話してるとね、
これは、まあ、いろんなあのフェアとかね、あの、うん、マルシェとかでやってるんで、そういう時にまた買ってきてくれたらなと思います。
はい、はい、ぜひ皆さん、皆さんでも大変だと思いますが、まあ、いろいろね、うん、落ち着いた時にまたそういったことで買っていただければと思います。
そうですね、
てなわけで、はい、時間になっちゃいました、
はい、
ではまた次回ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。